腐敗する政財界と学芸界、不信こそが唯一の処方箋。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあれいれ問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
明日の4月16日にね、
はい、
表現者クライテリオンの最新号が発売になります、
はい、
もうインターネットやったらもうすでに予約とかね、いただける状況になってますけど、テーマがね、不信の構造、腐敗の正体、
はい、
ということでね、サブタイトルが政治、エンタメ、財務省と。
うん、
政治も腐っとるし、
はい、
エンタメも腐っとるし、財務省も腐っとると。
もうどこ、いいところどこ。
もう何もかも腐っとるでと。
うん。
だからね、もうしょうがない。もう腐ってんだから。
でも本当になんかここの、うん、この一年ですっごいいろんなこと起こりましたよね。
そうでしょ。だから先週も取り上げた裏金問題しかり。
はい。
で、裏金問題で自分のことだけ無罪放免にして、ほかむりしてる総理大臣しかり。でしかもあれですよ、もう先週ちょっとこれも時間なくて言えなかったけど、
はい、
首相官邸でアイスクリーム食べたりとかしてイエーイとかって遊んでた息子ね、
いたじゃないですか。復活したんですよね。
そうそうそう、復活しとるんですよ。
ねえ、あれどういうことですか。
どういうことやねお前みたいな。
あれやっちゃダメでしょ、だってね。う
ん、だからまだめっちゃ記憶してますよみんな。
してるしてる。全然してる。あのなんか階段のところでね、なんか座ってなんかパーティーみたいな。
パーティーでアイスイエーイとか言って。
ね
え、で官房長官の真似してなんかニュース、そのね、差配してるみたいなやったりとかして、ふざけとる写真流出してあったじゃないですか。
見ました、見ました。
でそれをまた元に戻すって、どんだけ腐ってんねんお前らっていう。だから、ね、腐ると同時に国民を舐め切ってるんですね、
うんうん、
まあそういう岸田文雄政権腐ってるでしょ、
はい、
で芸能界もジャニーズやとか、これまだ裁判、名誉毀損の裁判中ですけど、うん、まあ、松本人志さんの話やとか。で、財界は、なんか消費税増税しろ、言ってね。
うん。
言うたり。
いや、もうだって、今のこの4月でも、いろんな商品値上がりしてるのに。
う
ん、
あ、そうでしょ。
もう。
で、増税しろ、言ってね。これ自分金儲かるから言うとるんですよね。
うん、
で学者もこれ、こびって、その財務省にこびって、増税したらええってばっかり言ってるやつ、おるしね。で、財務省はメディア操作して、学者操作して、政治家もこう操って。
うん。
で我々が不幸になる緊縮財政やって自分だけ出世してるわけじゃないですか。でなんか自分の息子、アホ息子か賢い息子か知りませんけど、塾入れて理学部入れたり、
はい、
なんとかないとか入れるわけでしょ。でもみんな自分のことばかり考えて、
うんうん、
国民なんて知るかボケみたいなことになっているんですけど、これ知らない人多いんですよ。
は
あ。ねえ、これ、奈緒ちゃんも僕の話、なんか毎週聞かされてるから、うん、なんか腐ってんねんなって分かってきてるかもしれんけど。
はい。
総理大臣なんか一応やってんじゃないの？自民党ちゃんとえ、財務省やっぱりちゃんとやってんじゃないの？とか。
うん。
芸能界ってそんな腐ってんの？とか、言う人がいいわけですよ。
うん。僕だって、多いですかね。
ね、僕だって、こんな仕事してなかったら、知りませんでしたよ。世の中こんな腐ってるって。
こうやっぱりこう、一歩ちょっとね、踏み入れていろいろこう調べたりとかしないと、ね、なかなかたどり着かないかもしれない。隠されてるから。
そうなんですよ、そうなんですよ。本社はどうなるかって言ったら、腐敗がずっと進行するんですよね。
うん、
だこの腐敗を止めてあげるためには、あれ、腐ってんのって思ってあげなあかんのですよ。
なるほど。こっちが思いやりを持って。
こっちが思ってあげなかったら腐ってしまうはるから。
はいはい。
ちょっと助けてあげるためには、あれ、お宅腐ってはるんどかと。
うん。
だからね、やっぱりね、その彼らを救い出すためにもね。で、ましてや自分が助かるためにもですよ。
はい、
不信の目が必要なんですよ、
うん。
信頼というのは美徳ではありますけども、過剰な信頼は馬鹿です。愚かです。愚虚です。だからね、賢明なる国民の皆さんはね、腐ってるものは腐ってると。美しいものは美しいというと同時に、腐ってるものは腐ってるというね。
その匂い嗅いでね。
匂い嗅いでね。なんでお腹壊すから。
はい。
そんなもん変なお肉食べたらお腹痛い痛いに。なってしまうからね、うん、だから不信の目が大事なんですよ、
はい、
だから今日はね、不信の目こそが唯一の腐敗に対する処方箋だという話をしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば不信の構造、腐敗の正体が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、腐敗する政財界と学芸界、不信こそが唯一の処方箋、
ということでね、この表現者クライテリオンの最新刊、不信の構造腐敗の正体ではね、まあ、大きく分けて2つの記事が、まあ、あるんですけどね。1つは各会がどういうふうに腐ってるかっていうのを、まあ、書いていただいてるんです、はい、例えば、財務省の腐敗については、須田慎一郎さんというジャーナリスト、積極財政、的な論調もメディアに載せてくださる珍しい、非常に少ない、数少ないジャーナリストなんですが、みんなこう財務省側についてるんで、はい、まあ、敵とか味方じゃなくて真実だけが大事なんですけど、うん、みんな財務省に歪められた嘘ばっかり報道すぎますけど須田さんは真実を報道しようとしてくださる方なので、まあ、彼のインタビュー記事だとかね、
はい、
それからメディア界についての腐敗、うん、っていうのを、まあ、メディアの業界の方に書いていただいたりね。そうやって、まあ、あと学者の世界がどう腐ってるかとか、僕ちょっと解説したりとかね、まあ、してるんですけど、それとともに、こう、なんでこう腐ってるんかと。で、それで民主主義の中でこの腐敗に対してどう対処していけばいいのかっていう、そういうスケールの問題も記事を書いてるんですよね。で、そのどう腐ってるのかっていう実情の話と、それに対してどう立ち向かえばいいんだって、まあ、そんなことを、まあ、考えてるんですけども、
はい、
この立ち向かうっていうところで重要なのが、不信というものが大事になってくるわけですね。まあ、そんな中でね、関東でね、亀井静香さんっていう政治家おられるじゃないですか。
はい。
もう僕大好きなんですけど、昨日も一緒にご飯一緒に食べてたんですけど。
あ、そうですか。
僕大好きなんですよ。で、この亀井さんは、うちの師匠の西部先生ともいろいろと懇意されてたっていう、まあ、大変年配の政治界の重鎮の方ですけど、まあ、彼にその政治の腐敗についていろいろとお聞きしようということで、まあ、インタビューっていうかね、まあ、対談を、まあ、したんですけど、冒頭でね、こういうことをおっしゃったんです。これがね、この腐敗とは何か。を理解する上でも決定的に重要だし、それに対して対処するためにどうしたらいいか、ということを示す、まあ、重要なお言葉に、まあ、なってるなと思ったんで、うん、そのちょっと長いですけど、紹介しますね。
はい。
まずね、まあ、腐敗どう思いますかと、こう、お聞きすると亀井さんのこうおっしゃったんですよ。
はい。
形あるものは必ず滅すということからは逃れられませんと。うん。で、この宇宙にしてもそのうち消えてなくなる。
うん。
そうなんですよ。宇宙ってそのうちなくなるんですよ。地球もなくなるし、宇宙もなくなるとも言われてるんですよ。まあちょっと宇宙論がいろいろあるんですけど。
うん、
まあ少なくとも地球も太陽系も全部なくなるんですよ。で、物は必ず腐敗していくっていうことですよね。だからこれがもうまず自然の断りですよね。うん、
はい。
何でも腐敗するんだっていうことです。リンゴを置いといて、未来永劫リンゴが腐らないなんてことは、
うん、
まあありえないわけです。
そうですね。
で、人間の場合、腐るとどうなるかっていうと、まあ物理的には細胞とかが腐ってきますけど、人間が腐るっていうのはそこの話じゃなくて、心が腐敗していくというわけですよね。
うんうん、
人間の場合は心が腐敗していくというわけですよ。で、ここでね、腐敗っていうのは、これ僕後で僕の方から解説したんですけど、本来ある機能が失われることを意味するんですね。で、内臓とか腐っても、なんか内臓としての機能が果たせなくなる。まあそういうことですよね。だから、心の本来の機能が失われることが心の腐敗だと まあそういうことになるんですよね。これについてね、こういうふうに言ってあります。心が腐敗するということは、皆で助け合って幸せになっていこうという道から外れて、他を犠牲にして自分だけが権力を握って幸せに過ごせばそれでいいという道に、外れていくということですよと。
うん、
だから要するに、心っていうのは本来は助け合うというように心は出来上がっているんだけど、腐敗してくるとその本来の機能が失われて、自分のことばっかり考えて、弱肉強食で強者になって弱者から搾取しようと、いうことばっかりになってしまうと。で、それこそが腐敗だと。
それは、まさに先週話してた、総理のことですね。
うん、そう。これも岸田総理は完全にそう見て心が、腐ってるんですね。体は腐ってないかもしれないけど。
中の
心が。そう。うん。これは亀井静香さんの定義によると、現岸田文雄総理大臣の心は完全に腐敗してるということになるんですね。で、ここでね、心の本来の機能は助け合うものだっていうところが大事なんですよね。ここをね、信じれるかどうか、そう思うかどうかで、本当の政治家なのか、偽物なのかが分かれてくる。わけですよね。で、さらにね、この議論の中で亀井さんとこの話をしてるときに亀井さんと僕とで言ってたのがね、世の中というのはなんか、物理的な法則のようなものがあって、まあ、弱肉強食ですよね。まあ、強いものが弱いものを食べていくという自然の摂理があると、うん。
はい。
で、経済の中にも資本があったら資本が資本を読んで、それが力になって貧乏人を搾取していくという、そういう、なんていうか自然のメカニズム、っていうのが、まあ、あると。それはね、心のメカニズムじゃなくて、この世界のメカニズム、なんですよね。強いものが勝つ。っていうのがあるんだけど、それではいかんと。
そうですよ。
それではいかんと。世の中には秩序のあるものがあって、みんなで協力し合って生きていこうと。いう気持ちもあるわけですよね。
はい。
その気持ちに基づいて、その世の中が勝手に流れていくのに抗って、みんなが幸せになるようにするという営みを政治と呼ぶんですよ。
そうあってほしい。
うん、政治っていうのは権力にこびること、権力に差を指すこと、権力と持ちつ持たれずでやっていこうということじゃないんですよ。権力とか、自然の摂理に抗って秩序を保とうとするものなんですよ。例えばね、歳を重ねると、こう、どんどん老化していくわけですよ。で、それにこう、抗わないと、あっという間に老けてしまうんですよね。
あ、だから、リフトアップしたりとか。
そう。
そういうね。
でもまあ、あんまり無理やりやったら、ちょっとどうやねん、みたいなのありますけど。
はいはい。
やっぱりこう、若々しくするには努力が必要なわけです。
そうですね。なるほど。まあ、わかりやすいですね、確かに。人間もね、そうやってだんだんこう、
そう。そうそう。なんかこう、ある種それも受け入れながら、でもこう、受け入れるんだけど、抗いながら、若々しさをこう、保っていくっていうのがすごく、まあ大事なわけですよ。で、ふみおちゃんはそれを何にもやってないんですよ。っていうのはこれ第二ステージですね。で、第一ステージは何でも腐敗する。腐敗するっていうのは機能を失うっていうことです。第二ステージで、心とか政治の本質はそういう腐敗していくものに抗うことである。
はい。
それが心とか政治の本質であって、その心が腐敗していく、政治が腐敗していくと、そういう抗うことができなくなっていくと。だから世の中全体腐敗するんだっていうのがこれステージ2ですよね。
はい。
で、ステージ3こういうことをおっしゃるんです。そういう腐敗した奴に食い物にされている連中が反乱を起こすのですと。
なるほど。
日本の場合は百姓一揆とか、欧州平八郎の乱みたいなことが必ず起こってくる、
うんうん。
まともな方向へ回復していこうという力が働くわけですと。だからやっぱここで、この反乱を起こさないと、腐敗した政治はもう動かないんですよね。
でもなんかそう考えると、昔の、その、日本人は、こうやって戦ってたんですね、
そうなんですよ。そうなんですよ。
ね。
だからね、まずね、腐敗してるやつをね、腐敗してるって思わなあかんのですよ。ここをね、思わないで、いや、まあ世の中こんなもんで、まあいいんだよ、僕は、これで幸せに生きていくんだよ。って言うんだったら、いや、腐敗してるんですよ。
でもそう思ってる人って、なんかある程度自分に余裕のある、人たちなんかなって思って
ます。ああ、まあ、そういうとこもあるでしょうね。
うん。
うん、余裕があると思ってるんだけど、もう実はものすごい搾取されてて。余裕があるっていうのがもう勘違いなんですよ。うちのおかんとかそうでしたかね。私若いね。どこまで若いよ、思っとんねん、お前。
でもそう思うこと大事です
よ。大事ですよ。
そう。
まあまあ、うちのおかんぐらいからよろしいかなと。 いや、ということでね、やっぱりね、不審の目がね、ないとね、抗えない、わけですよ。
はい。
だからね、まずね、だから僕は先週は岸田文雄がどんだけ腐ってるかっていう話をやったわけだし、今回の表現者クライテリオンでもいろんな業界がどんだけ腐ってるかっていう話をね、もうしっかりもう如実に分かるようにこう記事をまとめていったわけですけど、そういう意味でね、腐敗してる世の中でちゃんと生きていくためには腐敗してるっていうことをね、100万%理解することが必要だっていうことがね、よく分かる曲をね、今日はご紹介したいと思います。はい、鬼塚千尋、月光。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
鬼塚千尋さんで月光をお届けしました、
うん、これは2000年に発表された鬼塚千尋さんの2枚目のシングルらしいですね、
うんうん、
でこれはあの、僕がこれを知ってるのは、これすごい売れたんですけど、売れた理由も、僕がこの曲を知ってるのもやっぱりドラマ映画とかのトリック、
はいはい、
特に2000年から始まったトリックの1番目ですよね、うんうん、のエンディングなんですよね。
ああそうでした
っけ、うん、なんかね、こうトリックが暴かれて結構悲しいシーンとかがね、
はいはいはい、
なんかミラクルとか言って、まあ、おるんですよ、うんうん、ミラクルってやつが出てきてうーとかで死んだりとかして、だからミラクル死んでいくときにこれがかかったらさ、あ悲しい曲やな僕、まあ、トリックすごい好きだったんでね、
うんうんうん、私も見てました。
いや、すごい2000年のテレビとしても本当最高レベルのテレビ番組だったですよ。まあ、なんか本当にこうね、映画にも何回もなるぐらい、うん、でしたですからね。で、それでね、一言目がすごいですよね。この腐敗した世界に落とされた。これね、哲学で言うとね、ハイデッガーの言う実存主義哲学のね、世界内存在という概念があるんですけど、はい、それをそのまま歌ってるんですよ。
めちゃくちゃ難しいじゃん、歌。
これね、ここの認識ってね、よっぽど深い、ところまで精神がいってないと、この歌詞出てこないと思うんですよね。だから、僕はこの歌詞すごく好きだったんですよ。だから、この腐敗のね、まあ、構造とか腐敗の正体とか、論ずるときには、これちょうどいいなと、まあ、今回思って書けたんですけど、うん。で、これね、すごいね、絶望的な歌なんですよ、
うんうんうん。
こんな思いじゃどこにも居場所なんてない。とかね。あるいは、効かない薬ばかり転がってるけど、ここに声もないのに。一体何を信じればいいんだと、
うん、
何も信じるものがないと、信じるものもないし居場所なんて何もない、
うん、救いないですね。
救いないですよ。でもね、唯一救いがあるのはこうなんですよ、
うん、
I'm God child って一言目なんですよ、これ。
あ、はいはいはい、はい、
私は神の子だって言ってるんですよ、
うん、
I'm God child、 神の子であると、この腐敗した世界に落とされた私は神の子だと、ここにね、超絶な希望があるんだ。自分に対するとてつもない自信があるんだけど、うんうん、周りにも何にも頼るものがないって言ってるんですよね。で、How do I live on such a field? こんな場所でどうやって生きろっていうのと。私は神の子なのに、こんな腐り切ったところなんかに、だから腐ってるから悪魔だらけだから、居場所ないんですよ。神様のことを憎んでるから。っていう絶望的な曲なんですけど、絶望的ではあるんだけど、I'm God Child。から始めてるんですよ。すごい C なんですね、これは、
ね。
で、これね、僕これね、今回改めて、いろいろインタビューとか読んでみたら、こういうことをおっしゃってるんですよ、鬼塚さんね。当時ね、ものすごい、こう、悩んでたらしいんですよ。
はい。
すごい凹んでて、いろんな、ミュージシャンとしてもトラブルがあったりとかして、 でもいろんな不安したやつがおったんですって周りに。でもう生きていく場所なんかないってすごい思ってたんですと今言ってるんですよ、うん、でももうこれあの時私も若かったしいろんな問題もあったから当時の私の率直な気持ちを率直に歌っただけなんですよって言ってるんですよ、はい、ってことは、うん、立ち直ってるんですよ今。
そうですね、
I'm got a child、はい、でそんなへこんでる時でも I'm got a child って言ってのけてる方だから後でちゃんと生き残って立ち直ってるわけですよ。でここでねやっぱ一番大事だったのこの僕一言やと思ったんですよ。効かない薬ばっかり転がってると、
うんうん、
だから薬と言われてるものは全部効かへんと。だからそれをね一切手をつけなかったんですよ。で一体何を信じればいいのっていうことで全ての薬に不信の目を向けてたんですよ。だからね彼女が立ち直れたのは不信の目があったからなんですよ。
ちゃんと疑いの目を持って。
そうそうそうそうそう。だから効かない薬ばっかりね飲んでてもしょうがないんですよ。だから岸田文雄をね信じてたってしょうがないでしょ。だから信じれるんだったら本当に信じれる証拠があるんだったらいいけど信じれる証拠もないのに 無意味に信じたらね地獄に落ちるしかないんで。だからねこの曲っていうのは本当にその信じないことの大事さっていうのをね、歌ってるんやなっていうのを改めて今回紹介しながら思いましたですね。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ということでね、この鬼塚千尋さんもすごい絶望的で腐りきっとるな世の中と思ってたんだけど、不審の目があったからこそ、うん、彼女は立ち直ることができて、ああそういうこともあったよなと、まあ笑って思い出せるような笑って話せるような時が今来てるわけですけど、我々もそういう未来を作らなあかんわけですよ。
何でもかんでもね鵜呑みにしちゃダメですね、
うん、そうですそうです。だからね不審の目をきちんと持つっていうのは大事だと、
はい、
僕何回も言いますけども、昔の主婦は食べる前に腐ってるかどうかよう匂い嗅いでからあこれ腐ってるか食べなあかんでって賞味期限なんて信用しないで、うん、あこんなん全然いける言って、
はい、
だからこう不審の目を持つからこそ家族の健康を守れたんですからね昔の主婦は、はいはい、だそういうね腐ってるかもしれないと不審の目を持つことが大事だと、まあ、うん、そんなこと含めて徹底的にこの腐敗問題不審問題を語ったのが表現者クライテリオンの明日発売の最新号ですから、
はい、
不審の構造腐敗の正体政治エンタメ財務省、ぜひねこれをね皆さん読んでいただきたいなと思う。そうすれば明るい未来がね必ず訪れますから、ぜひそれを信じてね、信じたらあかんやつは信じないようにしてください、
はい、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします、はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。